命はどこででも輝く。日常重視。日常を超えたところに何か根本的なものを認めるのが信仰ですから、それには日常を軽視するような傾向があります。しかし信仰は、その根本的な立場から、日常の中の見えなかった課題が見えるように、開眼せしめてくれるものなのです。日常を軽視するどころか重視しています。確かに日常をそれが全てであるかのように重視するのは愚かなことですが、だからといってそれを軽視するものとなるなら、信仰もまた愚かなものになり下がりましょう。信仰は日常を重視する眼に覚めを与えはしますが、重視を否定するものではありません。軽く生きる。こだわらず、とらわれず、軽く生きるとは、日常を軽んじたり、責任をいい加減にしたり、気分転換を図ったりすることではないのです。それは自分の置かれている立場を正確に見抜いて、それに沿って潔く生きることとして、そういう正確な洞察を与える高い視点を絶えず求め、自分の視点では決して日常を見るまいとする断念の反復なしには可能なことではないのです。そこでは日常は軽視されるどころか凝視されています。軽く生きるその軽さは、高く正確に生きようとする心にはわかる日常が持つ本来の目方のことです。充実は沈黙となる。黙っていてはわからないというのは事実です。説明し、弁明し、時には主張することも必要です。沈黙が良いなど決して言えません。沈黙に隠れたごまかしや冷笑だってあるのです。しかし、語りへの思いを秘めた沈黙があるのも事実です。その意味するところを後で知って、恥じいらざるを得ないような沈黙があるのです。沈黙をすべて意見がないから、反論できないからと考えるのは、それが本当に大事なことを雄弁に語っている場合のあることを思えば、軽率に過ぎます。おしなべて、充実は沈黙となることを忘れてはなりません。私たちの死者。葬りということは確かに習俗的になっていますが、本来は残されたものの死者への哀戚の情の発露ですから大切にしたいものです。しかし、葬りによって死者に敬重の意を表したと思うのは、残されたものの思いであっても、死者自身にとってはどうなのでしょう。考えてみれば私たちは死者を生きている者の思いなしで弔っているだけで、そこでは死者は私たちの死者になってはいても、死者自身ではなくなっています。死者をして死者たらしめるのが宗教でしょう。葬りを大事にはしても、あまりに一大事にしないのが宗教的です。命の共生。よく言われます。多くの友と共に生きるのは幸せだ。好きなことができるのは幸せだ。思い通りにことが運ぶのは幸せだ。そう言われます。その通りであると思う反面、根のない言葉のようにも思います。それは私たちを生かしている命には、一人で生きるように、そして、生きたくないところで生きるように、と強制するものがあるからです。命のこの強制に心を止めて、それに養われて生きるのでなければ、人生は命の流れから離れた、根のないものになってしまいます。 幸せもまた、あだばなとなってしまいます。事実と真実。一人では生きていけないというのは事実です。しかし、それでもなお一人にならなくては、人は新しくはなれません。いくら反省しても、非は自分には全くないという場合があるのも事実です。しかし、それでもなお自分の非を内に深く求め続けるのでなければ、人は新しくはなれません。神について尋ねても、納得のいく答えに出会うことが稀であるのも事実です。しかし、それでもなお人間を超える者への恐れを生きなければ、人は新しくはなれません。新しくなろうという祈りがないと、私たちは事実にはなれても、真実にはなれません。一息の事実。私たちは生きる意味をそれぞれに考えて生きていますが、それはどうしてもそうでなければというものでもなく、考えてみれば、生きる意味のよくわからないままに生きているのです。とはいえ、生きていることが生かされていることとして感謝すべきであることも否めないのです。何もわからずに生きる不安、命送られてある感謝、この二つの生の本質的体験を、どちらにも目をつぶらず、どちらにも偏らず、一息に言い表そうとするのが宗教です。不安と感謝が一息の事実になっているか、信仰者はそこで問われています。病と罪。病を罪の結果のように言う人がいます。病を人生の本道からそれた脇道の状態と考えるからでしょう。しかし、もしそうなら、病身の人は生涯脇道しか歩めないことになります。そうではないのです。病は単純に病です。病においても、人は人生の本道を変わりなく歩んでいます。それが脇道に見えるのは、健康であることにとらわれているからです。それこそ罪です。病自体は罪でも何でもありません。生まれつきの盲人を指して、誰の罪でもない神の技が現れるためであるとイエスが言われたのはその意味です。病も本道だということです。最後の審判。短い物差しで人生を測れば、よく生きている時もあれば、そうでない時もありましょう。だからといって、そういうことで一喜一憂するのではなくて、長い物差しで測って、よく生きられなくてももう一度やり直し、必要ならばしばらく休んでもう一度やり直し、それでも無理ならば諦めて別のことをやってみるといった具合に、とにかく自分のペースでよく生きようとし続ける。その継続こそ大切なのが人生でしょう。人生で問われるのは結局、この継続の一時であるということ。それを語っているのが、最後の審判の思想であります。十字架。イエスは、私たちの罪のために身代わりとなって十字架につかれた犠牲であると言われます。しかし、身代わりといい、犠牲といい、完全に克服しきれていない相手に対するわだかまりを感じさせる言葉ではないでしょうか。美しくない言葉です。私たちは好きな人となら共にいます。役に立つ人とも共にいます。しかし、敵意を抱く人、裏切るような人とは共にいません。もし、それでも共にいるのなら、 それは犠牲というよりも抱擁でしょう。十字架は神が人間にされた、それでも共にです。痛ましくはありますが、抱擁の美しさがあります。霊的人生態度。苦しい状態は誰だって抜け出したいと願いますが、果たしてどうしても抜け出さなくてはならない状態なのでしょうか。苦しさのないことだけを願っていると、決して身につかないことが人生にはあります。忍耐です。人生は結局忍耐なのですから、苦しさを避けてばかりいると、生き損ねることになりましょう。苦しさは別に求める必要はありませんが、もし来たら、そして必ず来るのですから、その時は抜け出すよりは、受け止めるようにすることです。それが人生の要求に応えることであり、霊的と言ってよい人生態度です。忍耐と品。忍耐。これなしには何事も成し遂げられません。しかし、たとえことをなすという目的がなくても、生きること自体は忍耐なのです。屈辱に耐え、試練に耐え、苦痛に耐え、責任に耐え、愛すべく耐え、諦めて耐え、運命に耐える。とにかく生きることは耐えることです。忍耐は生きることの品です。忍耐を避けている性は下品です。与えられた生を耐えて生きているものはすべて動物にしても植物にしてもそれなりに品があるのに人間にそれがないのはそのためです。人間は非造物の中で最も忍耐することの少ない下品な存在でしょう。正気。正気とはどういう状態でしょう。問題に振り回されることなく、悩みに乱されることなく、感情に流されることなく、観念に上ずることもない、冷めた精神状態でしょうか。しかし、そのように冷めて生きるとしても、生かされているものらしく生きようとする非造物としての冷めがそこになければ、やはりそれも正気とは言えますまい。正気とは冷めた精神状態というよりは、冷めた人生態度なのです。命与えられて今ここにある事実に、冷めて生きる人生態度なのです。非造物の自覚なのです。人間は神ではないということなのです。皇帝による安心。宗教は何を与えようとするものなのでしょう。柔和で寛容な人格や厳しく誠実な反省でしょうか。正義を求める行動や献身的な奉仕でしょうか。暮らしは低く思いは高い生活態度でしょうか。そういうこともありましょう。しかし宗教が本当に与えようとしているものは安心なのです。ただしそれは金とか健康とかいった安心を支える材料を与えるという意味ではなく、そういう材料のあるなしに関係のない人生の最深層からの肯定にこそ安心はあることに気づかせるという意味です。人生はどんなに悲惨であっても肯定されています。これが私の人生。才能、境遇、出会い、運その他を、有無を言わさずに負わされて私たちは生きています。努力の大切さは言うまでもありませんが、人生にはどうしようもない面が初めからあるのです。責任を負わねばならない部分はもちろんありますが、 負いようのない部分が決定的に大きいのが人生です。人生にあまり深刻に責任を感じないこと、それは負う必要のない責任まで追い込もうとする傲慢ですから。とにかく生き抜くこと、そしてこれが私の人生と肯定すること、それが人生への謙虚です。自分の人生を否定的に見るのはうぬぼれでしょう。命はどこででも輝く。能力の可能性を求めて新しい機会を探すことは意味のあることですが、その機会に恵まれず不完全燃焼を過去しつつ生きるとしても、必ずしもそれは不幸ではないこともわきまえておきましょう。誠実に生きればどんなところでも輝くのが命だからです。能力が発揮できるということと命が輝くということとは全く別です。得意において焦る命もあれば、失意において輝く命もあるのです。能力の発揮と命の輝きの区別がつかないままに、いたずらに可能性を追い回すことは、命の空洞化を招きましょう。人間としては不幸なことです。前進と満足。満足することは停滞、後退を意味するとされ、絶えず前進していくのが人生だとされます。しかし人生はそんなに前進していくべきものなのでしょうか。前進のみを考える人には生きるという意識は濃厚ですが、生かされるという意識は希薄です。だからでしょうか、そういう人に比べると満足している人には怠惰の匂いはするものの、救いに近い印象を受けます。イエスの周りには、おおよそ全身には縁のない人々が集まって、生かされる恵みに満足していました。全身は心がけるべきですが、そこに救いはないことだけは心得ておきましょう。人間は一種類。信仰に関して言えば、世の中には信じる人と信じない人の2種類の人がいるように思われますが、事実ではありません。全く信じきっている人もいませんし、全く信じることのない人もいないからです。いるのは、信じる私と信じられない私が葛藤している1種類の人だけです。信じる私と信じられない私のいずれがどのような形で優位を占めるかで、もちろん様々な色合いはありますが、人はこの内なる葛藤を苦しむ点において一種類です。この葛藤こそ、いかなる相違をも超える普遍的な人間の現実なのですから。生かされて生きる1。生かされて生きると言います。私たちは自分の意志で生まれてきたわけではないのですから、確かにそうです。しかし、果たしてその通りに生きているかといえば、自分の力に頼り、自分の願いに流され、自分の意のままにならないことを過去しながら生きています。生かされているものらしくは生きていません。それであるのになお生きているのは、許されているからです。生かされて生きることの実際は、許されて生きることなのです。生かされるが、許されるの同義語と気づいたとき、生かされて生きる歩みは実際に始まります。生かされて生きる2。生かされて生きると言います。私たちは自分の意志で生まれてきたわけではないのですから、確かにそうです。しかし、 果たしてその通りに生きているかといえば、自分の力に頼り、自分の願いに流され、自分の意のままにならないことを過こちながら生きています。そして、そのまま終わるでしょう。生かされるという受け身が成就するのは、死の時を待たねばなりません。死こそ、死なされることとして受け身そのものだからです。生かされるが、終わりを待つの道義ごと気づいた時、生かされて生きる歩みは、終わりへの祈りとなります。